聖書を朗読いたします。ルカの福音書2:8-21、教会備え付けの聖書では100ページになりますね。新約聖書100ページ。それではお読みします。さて、この土地に羊飼いたちが野宿で夜番をしながら羊の群れを見回ってみた。すると、主の御使いが彼らのところに来て、主の栄光が周りを照らしたので、彼らはひどく恐れた。御使いは彼らに言った。恐れることはありません。今私はこの民のため素晴らしい喜びを知らせに来たのです。今日ダビデの町であなた方のために救い主がお生まれになりました。この方こそ主キリストです。あなた方は布にくるまって貝場桶に寝られる緑子を見つけます。これがあなた方のための印です。するとたちまちその見つかりと一緒に多くの天の群星が現れて神を賛美していった。糸高きところに栄光が、神にあるように地の上に平和が、自ら御心のかなう人々のあるように。御使いたちが彼らを離れて天に帰った時、羊飼いたちは互いに話し合った。さあベツレヘムに行って、主が私たちに知らせてくださったこの出来事を見てこよう。そして急いで行ってマリアとヨセフ、貝場桶に寝られる緑子を探し当てた。それを見たとき、羊飼いたちはこの幼子について告げられたことを知らせた。それを聞いた人はみんな羊飼いの話したことに驚いた。しかしマリアはこれらのことをすべて心に収めて思いを巡らしていた。羊飼いたちは、見聞きしたことが全部御使いの話の通りだったので、神を拝め賛美しながら帰っていった。8日が満ちて、幼子に割礼を施す日となり、幼子はイエスという名で呼ばれることになった。胎内に宿る前に御使いがつけた名である。それでは宮田先生にメッセージをしてもらいましょう。
こんにちは、クリスマスのこの対抗節、キリストが生まれるのを待ち望む時期になりました。この後ろにもですね、コングリゲーションオブメサイアの方が飾っておられるんですけれども、この真ん中のイエス様のおられるところにはまだいないんですね。まだこの、赤ちゃんが置かれてません。クリスマス礼拝の時に置かれます。私がここに来てですね、毎日祈って祈る時に、ここでいつもそれを見ながら思うんですね。待つということだな。私たちはイエス・キリストが来たとしても理解して進んでいますけれど、当時の人にとってはまだイエスは来ていませんでした。神の約束の子供は来ていませんでした。いつか来るんかな、来るんかな、本当に来るんかなとか思いながら過ごしていました。自分の生活を覚えてくれるような方が来るんだろうか、本当に世界中の苦しみから人々を救ってくれる方が来るんだろうか、そんなふうに思って過ごしていました。そしたらイエス・キリストが生まれたという記事が書かれています。それは今日の聖書の箇所よりちょっと前です。読みますのでご一緒に見てください。今日の聖書の箇所はルカの福音書の2章の8節からでしたけれども、1節から読みます。そこのところにイエスが生まれた様子が書かれています。教会備え付きの聖書ですと99ページになります。新約聖書の99ページ、ルカの福音書2章1節から。その頃、全世界の住民登録をせよという勅令が皇帝アウグストから出た。これはクレニオがシリアの総督であった時の最初の住民登録であった。それで人々は皆登録のためにそれぞれ自分の町に向かっていった。ヨセフもガリラヤの町ナザレからユダヤのベツレヘムというダビデの町へ登っていった。彼はダビデの家系であり血筋でもあったので、身重になっているイーナ付けの妻マリアも一緒に登録するためであった。ところが彼らがそこにいる間にマリアは月が満ちて男子の初子を産んだ。それで布にくるんで貝場桶に寝かせた。宿屋には彼らのいる場所がなかったからである。 さてこの土地に羊飼いたちが野宿で夜晩をしながら羊の群れを見守っていた。すると主の御使いが彼らのところに来て、主の栄光が周りを照らしたので彼らはひどく恐れた。御使いは彼らに言った。恐れることはありません。今私はこの民全体のために素晴らしい喜びを知らせに来たのです。今日ダビデの町であなた方のために救い主がお生まれになりました。この方こそ主キリストです。後でまた読みますけれども、この今のところにですね、10節に恐れることはありません、今私はこの民全体のための素晴らしい喜びを知らせに来たのですとあります。喜びの知らせ、ギリシャ語だとエヴァンゲリオンと言います。エヴァンゲリオンという日本でもアニメになったのがありましたけれども、福音、グッドニュースという意味です。グッドニュースを伝えに来ました。で、当時このルカによる福音書を読んでいたギリシャ人の人たちがいたんですけれども、ローマですね、ローマのことに慣れ親しんだ人たちがいたんですが、その人たちがこの言葉、嬉しい知らせと聞いたときには、皇帝の子供が生まれたとか、皇帝からすごい勅令が出ました、命令が出ました、宣言がされましたというようなことを想像したんです。皇帝に子供が生まれた、あるいは全体、このローマ全体を司るような人が生まれた、将軍が戦争で勝利した、そういう知らせが良い知らせでした。今日の聖書の箇所として読んでいただいた8節から21節に出てくる羊飼いにとっては関係のない話でした。実際このイエス様が生まれたのは、ローマの皇帝アウグストが人口調査、住民登録をさせるために行った勅令、それがなされた時に生まれたと書かれています。なんで住民登録するのか。税金取るためですね。人々を税金取るため、どこに誰が住んでて、どんな夫婦がいて、どんな家庭状況か、それを調べて、その税金をしっかり納めさせようと思ったわけです。ところが羊飼いたちはこの数に入ってなかったんです。移動しますから、移住するんですね。羊を飼いながら移動していくので、もうお前らは別にいいよ、登録しなくて、そう言われている人たちだったんです。だから逆に言えば、羊飼いたちからすれば、住民登録がなんやねんで、関係ないわいっていう感じなんです。みんながこう集まっています。ベツレヘムに集まって、たくさんの人が集まって、住民登録だ、やれ、宿屋だとか言ってですね、大騒ぎしてますけども、自分たちには関係ない。ユダの東の方に広がる農にいました。羊の世話をしてたんですね。もともとはこのユダヤ人はアブラハムから始まるんです。で、アブラハムはユダヤ人の中でもユダヤ人の初めなんですけれども、羊飼いでした。そしてイスラエルという名前がつくヤコブという人物も羊飼いだったんです。で、羊飼いって理想的な仕事だったんです。だからもともとは、ところが命を扱いますし、動物を扱うと臭くなったりもします。いろんな汚れた仕事、汚れが身につく仕事だと理解されるようになりました。仕事自身は大変ですね。ユダヤの地方というのは乾燥していましたから、井戸水を確保しないといけないです。井戸水は確保しないといけない。野獣や盗賊から守るためには、昼も夜も晩も伏せないといけない。暑さ寒さからも守ってやらないといけない。草がなくなったら次のところ行かないかないから、居住地も住む場所も安定しない。本当に苦労の多い仕事でした。イエス様の時代にはこの苦労の多い仕事が蔑まれるようになっていました。軽蔑されるようになっていました。そのくせ羊そのものは、彼らが養った羊そのものはみんな大事に扱ったんです。神様に捧げる大切な捧げ物になりました。食べ物にもなりました。服にもなりました。テントを覆う材料にもなりました。ヤギですけれども、乳も取り、肉も食べ、捧げ物にする。でもそれを飼う羊飼いというのは蔑まれていたんです。 そして今言いましたように、昼も夜も羊の番をしていたら礼拝に行けますか？行けませんね。当然行けないんです。羊の番をしていないといけないですから、礼拝にも行けない。そうするとだんだんだんだん神様から忘れられた存在、いや下手をすると呪われた存在というふうに理解されるようになるんです。羊飼いたちはそういう感じの人たちでした。だから人口調査だ、やれ礼拝だ、神だって言ってもどっか遠い話だったんです。ただし命を扱っていますから、一人一人はおそらく神様を慕う、礼拝する思いはあったと思うんです。でも周りの人からは忘れられているような存在でした。その存在のところに今日は天使が来たんですが、まずその前に先ほど読んでいただきました一節から七節のところで、イエス様はどこに生まれたかということなんです。普通良い知らせ、全てのために知らせる良い知らせ、全ての人の救い主になる神の子が生まれたとなると、宮殿とかを想像すると思うんです。着る服も王服ですね。もう本当に綺麗な服で、ほかほかであったかくていい場所で。ところがイエスという方が生まれたのはそこじゃなかった。6節から書いています。ところが彼らがそこにいる間に、マリアは月が満ちて男子の初子を産んだ。それで布にくるんで貝羽桶に寝かせた。宿屋には彼らのいる場所がなかったからである。普通の民家だったと思います。民家、下手をすると一部屋しかないんです。そこに、ここに人口登録の人と時にはたくさんの人が来ましたから、まあうちに泊まってもいいよと泊める。もうみんなが同じ部屋で雑魚寝するんですね。赤ちゃんを産む場所なんかないんです。赤ちゃん安心して産ませられる場所、それが馬小屋しかなかった。貝羽桶に寝かせた。貝羽桶はおそらく壁から吊ってありました。丸い籠です。その中に寝かせたら、その中の家畜に蹴られることもないわけですね。そしてその中に寝かせました。それもおむつにくるまれて、普通のおむつですね。それにくるまれて、神の子、すべての人の救い主が生まれたんです。まずそれが、その場所があった。そして神の使いが一番最初に行ったのが、なんと羊、その忘れられている人たちのところだったんです。もう一度8節から読みますね。さてこの土地に羊飼いたちが野宿で夜番をしながら羊の群れを見守っていた。すると主の使いが彼らのところに来て、主の栄光が周りを照らしたので彼らはひどく恐れた。御使いは彼らに言った。恐れることはありません。今私はこの民全体のための素晴らしい喜びを知らせに来たのです。今日ダビデの町であなた方のために救い主がお生まれになりました。この方こそ主キリストです。これは羊飼いにとってはびっくりです。羊一匹一匹をこう面倒見てたんですね。静かに夜過ごしてるのに、いきなりその御使いが現れて、御使いがすごいニュース知らせよう、民全体、その全ての人のための素晴らしい喜びの知らせを今知らせよう。あなたたちが待ち望んでいた救い主、全ての人を神様のもとに戻してくださる方が生まれたって聞いたんです。この時点ではおそらく私は思うんですけど、だから何よって、関係ないじゃん。今私たちが行こうとしても、仮にベツレヘムに行ったとしても、ベツレヘムの人は家に入れてくれない、汚れた連中と思っている。関係ないじゃない、自分たちに。そしてまた、そんな子だからヘロデの宮殿にでも生まれたのかなと想像したと思うんです。そしたら続けて12節からこう言われるんです。あなた方は布にくるまって貝羽桶に寝ておられる緑子を見つけます。これがあなた方のための印です。するとたちまちその御使いと一緒に多くの天の軍勢が現れて、神を賛美していった。意図高きところに栄光が神にあるように、地の上に平和が、御心にかなう人々にあるように、 御使いたちが彼らを離れて天に帰ったとき、羊飼いたちは互いに話し合った。さあ、ベツレヘムに行って、主が私たちに知らせてくださったこの出来事を見てこよう。そして急いで行って、マリアとヨセフと会話を受けに寝ておられる緑子を探し当てた。それを見たとき、羊飼いたちはこの幼子について告げられたことを知らせた。それを聞いた人たちはみんな、羊飼いの話したことに驚いた。しかしマリアはこれらのことをすべて心に収めて思いを巡らしていた。羊飼いたちは見聞きしたことが全部御使いの話の通りだったので神をあがめ賛美しながら帰っていった。8日が満ちて幼子に割礼を施す日となり、幼子はイエスという名で呼ばれることになった。体内に宿る前に御使いがつけた名である。この名前の意味は神が救うですね。罪から救ってくださる。このイエスが生まれたことを羊飼いたちが聞いた。そしてなんだ、その特別な人が生まれたんだったらどうせ宮殿だろうと思ってたら、そうじゃないんです。聞いたのは布にくるまって貝羽桶に寝ておられる、これがあなた方が見つけられる印だって聞かされたんです。貝羽桶、慣れ親しんでる風景です。自分たちが生きている世界ですね。と思ったら天の御使いが、軍勢が大騒ぎしたって言うんですね。糸高きところに栄光が神にあるように、地の上に平和が御心にかなう人々にあるように。その声は自分たちに、羊飼いには自分たちに語る声と聞こえたと思うんです。あなたたちに平和がなくしてどうするよ、あなたたちに語られるメッセージでなければ天に喜びがあるかい、そんなふうに聞こえたと思うんです。その歌声はすぐにやみました。羊飼いたちはお互いに話したんですね。じゃあこの出来事を見てみようじゃないかって言って出かけて行って、マリアとヨセフと貝羽桶で寝ておられる緑子を探し当てた。どうやって見つけたと思います？どうやって見つけたと思いますか？マタイによる福音書には、この前のコングリゲーションのメッサイアのこの展示でもありますけど、この賢者たちがあります。東の国の賢者たちですね。その賢者たちが星に導かれてイエスのところまで来たとマタイによる福音書には書いてあります。でもルカによる福音書にはどうやって羊飼いが見つけたかは書いてないんです。どうやって見つけたと思いますか？彼らは町に行って、ベツレヘムの町に行ってたくさん人がいます。ノックして、ここにいますか、ここにいますかって言うこともできましたけれども、それは彼らがしたくないことですね。行くと嫌われますから。なんでこの夜中にそんな羊飼いが来たのって言われちゃいますから、行かない。じゃあどこに行くのか、どこに行けるのか。同じ匂いのする場所に行ったんだと思うんです。自分が飼ってる場所と同じ匂いのする場所。動物のいるところ、馬小屋ですね。馬小屋を探せばよかった。馬小屋の中でおそらくろうそくか何かがついているところがあったんではないかと思います。そして赤ん坊の声が聞こえるところがあった。人の声がする場所があった。馬小屋の中で夜中に人の声がする、そうないですね。明かりが灯っている、そうないですね。彼らはそして見つけることができた。彼らが見つけられる場所にイエス様はおられたんです。同じ匂いのする場所にイエス様はおられました。その馬小屋、同じ匂いのする場所、自分たちのための救い主、本当にそうだと彼らは確信したと思います。見つけられた、ここにイエス様がおられた。このキリストの福音のメッセージってとっても大事だと思うんです。今世界中の教会がこの馬小屋をきれいにしすぎているような気がするんです。だから羊飼いが入れない、自分が安心していけない、 本当にイエス様が生まれてられた場所だったら安心して自分が行ってわざわざ文句言われながら訪ねなくても見つけることができるのに、そんなクリスマスになっているところが多くあるんじゃないかなと思います。でもイエス様本当に生まれられた場所は羊飼いが安心して行ける場所でした。私たちもそうなんです。イエス様を探すのに特別なところに行く必要ないんです。特別な自分になる必要もない。ありのままの姿で、ありのままの仕事のままで、ありのままで会える場所にイエス様は生まれておられます。それがあなた方のための救い主が生まれた、その約束だったんです。だからまだ赤ちゃんだったんですけど、この赤ちゃんを見つけた、羊飼いたちめちゃくちゃ嬉しかったわけですね。おいおい、忘れられてるはずの俺の仲間じゃん、自分と同じところに生まれたよこの方は、本当に救い主だ。それを20節はこう書いています。羊飼いたちは見聞きしたことが全部御使いの話の通りだったので、神をあがめ賛美しながら帰っていった。クリスマス、あなたのためにあなたが届く場所にイエス様はお生まれになりました。感謝しましょう。お祈りします。主なる神様、感謝します。羊飼いに現れてくださいました。羊飼いにとって全世界の救い主となんか関係のない世界でした。ないはずでした。自分たちは忘れられていると思っていました。ところが神様は覚えていると。もあなたが救われなくて誰が救われる、そのメッセージをイエス様の誕生によって示されたと信じます。イエス様が生まれたのは馬小屋、羊のいる場所、馬のいる場所、羊飼いたちが慣れ親しんだ場所。主を感謝します。私たちの手の届くところに、私たちの生きているその場所に来てくださったイエス様、感謝します。感謝して自分の人生を喜んで生きていけますように。羊飼いたちが羊飼いの仕事を死ぬまで続けたでしょう。私たちも与えられている環境で喜んで感謝して愛されていますから、覚えられていますから、神様の宝の者として生きられますように助けてください。主イエスキリストの御名によって感謝してお祈りします。アーメン。